お客さんにもそのお土産をですね、買っていけるとかですね、いろんな、ね、いろんなこういうことを考えてこう自分にこう説得させてですね、でそのお母さんの言葉がこうちょっと怖かったみたいな、それでアメリカに行ったわけなんですね。で、マネチングに行ってですね、でも案の定なんかこう騒いでいたりしてイチャイチャして怒られたりですねしてたんですけども、でもその周りに高田さんのこうセミナーに出て、でそのメッセージは何も覚えてないそうですね。でも最後にマリさんがニコニコしてですね、じゃあ皆さん神様に感謝して賛美しましょうって言ってこう拍手を始めたんですね。でその時に彼もですね、みんなと一緒に普通にこう拍手しようと思ってこうやって拍手し始めたらですね、自然にこう手がですね、コンサートの時みたいにこう一番上に上がってですね、こういうふうに拍手して していたそうなんですね。そしたらその瞬間にこう声がダーッと下って、その瞬間にですね、彼がこう全く変わっちゃったんですね。でその時に今まで子供の頃から教えられてたこう神様の愛とか神様のこととかがその知識じゃなくてこう目に分かったんですね。で神様が自分を愛していることとか、神様が自分は罪を犯しているとかですね、いろんなことがこう全部こう分かって、でその時こう悔い改めてですね、そしてまた喜びで満たされていったんですね。で彼はもうイザボクさんですね、やれで終わったと思ってこういたらですね、光が来てですね、1時間ぐらいぶわーっと喋り続けてですね、それでハッと気がついて、はい、お疲れのようですねって言ってですね、でまたお母さんと言ってぶわーっと喋ってですね、そんな感じですごい喜び満たされてですね、で帰りは8時間飛行機福岡までかかるんですけど、ずっと寝ないで聖書を読んでたそうなんですね。で本当に彼はその時からですね、その日から変わってしまったんですね。で本当にこう神様が語られた通りに彼の人生に大きなですね、変化が起こってきたので、彼自身が自分が変えようと思ったわけじゃないし、自分で自分を変えることはもちろんできなかった、人も変えることを変えることを変えることができなかったんですけど、神様がですね、それをなしてくださったんですね。でそれから転身して今牧師にもなっているんですけども、 でもその時ですね、信じた人がいたんですね。国を変えることができない、できるもの、神がこうあなたの息子を変えることができないだろうかって言われた時に、それを信じた人がいたわけです。でその信じたその神様の信仰にですね、一緒に働いていかれたわけなんですね。でその時何もすることはできなかったと思うんですね。自分の子供のために何もしてあげることもできなかったと思うんです。愛する人のためにですね、でも神様は信じるってことですね、彼女にですね導かれたんですね。でここでアブラハムはもう体はもう年を取って、もう体は本当に弱ってきていて、子供をが授かるどころかですね、もうお墓に入るようなですね、そういう状況であるわけですね。でも彼は信じたんですね。神様があなた自身からたくさんの子孫が生まれるっていう言葉を信じたんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと一箇所いただきたいと思うんですけども、ロマ書の4章ですね。新約聖書のローマ人への手紙の4章、16節からお見せします。3番の方はですね、295ページになりますけども、ローマ人への手紙の4章、16節からお見せします。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなんです。この18節ですね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体は死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。 これは信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたのですと書いてあります。で、このように書かれています。もちろんアブラハムも疑ったんですね。だけど疑いの方に立つんではなくて、彼は信仰の方に立っていたということなんですね。で、信じたということなんですね。で、私たちも何かをすることは大事なんですけども、信じたゆえに伝道したり、信じるがゆえに、神様に何か捧げたり、時間を捧げたり、経済を捧げたり、信じるがゆえに何かをするわけなんですけど、でも中心は信じるということなんですね。ですから皆さんですね、アブラハムのように今言葉を与えられている方はですね、全く不可能な状況にあったとしても信じていただきたいと思うんですね。神様が、もちろん神様が語られたという確認は絶対必要ですけど、神様が語られたことは時が来たら成就するんですね。時が来るまでは何にも変わらないんですけど、変わらないどころか、どんどん逆、アブラハムの体が弱っていったように逆行したりするわけですけども、でも時が来たら恐ろしいぐらい成就していくんですね。なので私たちは信仰を捨ててはならないんですね。神様の言葉を後ろに投げ合ってはならないんです。神様の言葉は時が来たら成就するんですね。それを信じることが大事であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、先週もちょっとお話しましたけども、ハドソン・テイラーですね。ハドソン・テイラーが中国伝道のですね、有名な方ですけども、あれはたくさん中国ですね、たくさんの方々を救いに導き、たくさんの働きをした人の宣教師なんですね。でも年を取って、そして引退してきたときに、その後中国の中で革命が起こったり、いろいろ問題が起こってきて、宣教が問題が起こってきたときに、周りの人たちはですね、ハドソン・テイラーの知らせはないように考えて配慮したわけなんですけど、もうそれを察知してですね、いや教えてくれって言ったんですね。問題があるなら教えてくれ、もう私は祈ることさえできないんですね。年を取って祈る力さえ、祈るのにやっぱパワーがいりますから、力がいりますから、本当に祈る力さえない、でも私にはできることがある、それは信じることだって言ったんですね。で、ハドソン・テイラーっていうとですね、この髪を米髪にしてですね、そして中国人を愛して、本当にですね、婚約者が離れてるとかいろんなことがあってですね、困難を許されたんですけど、でも本当に中国の魂を愛して働いた人だったんですね。誰も宣教のために働いて、誰よりも祈った人だと思うんですけども、でもそのハドソン・テイラーが最後に言ったことは、信じることができるだったんですね。で、私たちは私たちが例えば今何もすることができなかったとしても、信じることができるんです。今すぐ死にそうな人でもですね、信じることができるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様は信じることを通して働いてください。信じることを義としてください。信じることを受け取ってください。信じることを通して働かれるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。で、アブラハムのように私たちは試しを受けますし、ある時は信仰を失っていってしまう時があると思うんですけども、しかし投げ合ってはいけないですね。神様の言葉は成就してくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もしまだ言葉がない方はですね、神様から言葉をいただいて、問題なら問題ですね、家族なら家族に対するこの言葉をいただいて、その言葉を握ってですね、言っていただきたいというふうに思います。で、主の成就の時に始まってくるっていうこと、特にですね、これから群れ全体、私たちの教会において神様は成就の時が始まってきている、神の成就の言葉の成就の時が始まってるんですけども、それは皆さん一人一人ですね、ワンダーチームでこういうことが起こって素晴らしいなって言って終わりじゃなくて、私たち一人一人それが今から起こってくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。最後に御言葉の5節6節、創世記の15章の5節6節を読んでおきたいと思います。 創世記15章5節6節申します。そして彼を外に連れ出してこう仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫このようになる。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。お祈りいたします。愛する天の父様、アブラハムはこの望み得ない時にその神様を言われることを信じました。そしてその通り数えきれない空の星のように多い子孫がアブラハムから生まれてきました。神様、私たちの目にどのように不可能に見えたとしても神様が語られることをそのまま信じることができ、その信頼して歩むことができるように、歩み続けることができ、全うしていけるようにどうぞ導いてください。だからこう私たち一人一人もこう信仰のように試しがありますし、だって揺るがしがありますし、また私たち一人一人の弱いところがこうまた罪の問題とか心の傷とかいろんなことが表されてきますけども、そのことも感謝します。そのことに楽しく神様向き合い、また神様からの癒しや解放や祝福を受けて約束の成就を見ていくことができるようにどうぞ導いてください。この時を感謝いたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く共に悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りいたします。愛する神と様、今私たち一人一人に主を触れてくださることをありがとうございます。私たち一人一人を愛し、また癒してくださることをありがとうございます。また私たちが愛して取りなしている方々を癒してくださることを感謝いたします。イエスキリストの名によって、この病の上、またこのイエスキリストの名によっての死が私たち一人一人の体と精神に見せるイエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳のですね、悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の内耳、中耳、外耳、またこのなんかこう目の指や耳の病、また難聴、耳鳴り、イエスキリストの耳ってその方の耳から癒す。さあ、耳をイエスキリストの耳って癒す。よ、イエス、よ、イエス、よ。ちょっとこう喉の悪い方がします。イエスキリストの耳ってその喉の働きをイエスキリストの耳によって見せるこの聖書の状態に。一人一人の喉の炎症をイエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ところにちょっと鼻がですね、悪い方になります。イエスキリストの名によってその方の鼻の症状、精神の状態にもなれ。しかも時が近づいていると称されます。言葉が与えているものはそれを告白し、この告白していきなさいと称されます。あなたの信仰を用いていきなさいと称されます。腰痛の方に癒されます。イエスキリストの皆によってこのその方々の腰の痛みを、腰痛をイエスキリストの方々に持ち込みます。シャッ、イエスキリストによって腰を癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ。なんかもう家族の方ことでちょっと問題を許されている方がいますが、そのことを感謝していきなさいと称されます。また何かこう、しかもその解決っていうのを思わぬ方法で与え、そのことを通してその方が、その取り出している方が、その主にこの触れられる、主を認めるということが始まってくると称されます。ちょっとこう脇腹っていうか内臓が痛いかと申します。イエスキリストの名というのはその方の脇腹の痛み、また内臓の働きを聖書の状態に、はい、アトピーやまた皮膚炎、またこのアレルギー体質、イエスキリストの名という私たち一人一人の力です。感謝します。イエスさんのお名前によってお願いいたします。アメン。私からさん、ありがとうございます。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせいたします。